黒の出来事を順を追って見てみようです。まず、観覧時代の始まりを告げるのは、反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは、7つの封印です。7つの封印では、第1の封印で後のアメリバイバルの中心が起こり、第4の封印では、ロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で、観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時、イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは、おのおの順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に、神の奥義であるよみがえりが成就し、空中祭り景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。景挙の後、大観覧時代がスタートします。サタン、悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後、大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての聖徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後、キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との一件地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今ですね、黙食の始まりということですね、この語りが特に中東和平ですね、中東和平が黙食の始まりということですから、ね、それから7年のですね、観覧時代というのが始まるわけです。特に私たちの中心は空中景気ですね、空中景気に預かるということが中心ですから、本当にですね、これからの時代というのは空中景気に向かってですね、私たちは信仰を持ってですね、9月ですね、9月の21日、22日からですね、九州のですね、山体がですね、熊本県の熊本市の益城の方にですね、行って、山体としてコンサートをですね、ある介護施設、病院の方ですね、することになりました。まあ、私たちの教会からもですね、行って、そしてですね、歌うことになりましたのでですね、備えていただきたいと思います。 その言葉をですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますけれども、先ほどですね、司会者の方に読んでいただきました、第二コリント人の手紙の5章のですね、17節のところですね、もう一度お読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたのです。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなりました。このですね、御言葉からですね、見ていきたいと思います。この御言葉の中にですね、誰でもですね、まあ誰でもですから例外ないんですよ。全ての人はですね、キリストですね、あのメシアである、救い主であるイエス様を信じて、従うときですね、信じて従うときに、その人はですね、新しくなるということなんですね。で、古いというのはですね、生まれたままの状態ですね。神様を信じていないときは、私たちは古い肉のものなんですね。しかし、イエスキリストを信じて、イエス様をですね、信じて、そして私たちがキリストの体なる教会ですね、に、そしてこの、つながっていくということですね。イエス様は教会の頭ですから、教会にキリストがですね、一人一人、このイエス様を信じて救われた人たちが集まって、そこで私たちはですね、神様を礼拝するわけですけども、そのキリストにですね、私たちがですね、つながるときですね。で、つながっていないとですね、新しくされていかないと。キリストですね。これはクリスチャン、イエス様を信じて救われた私たちはですね、どこが変わるかというとですね、キリストによって私たちは、罪許されるわけですね、罪。肉のときはですね、罪ということからがよくわからない。罪が何であると。で、罪の意識さえもですね、古いときはですね、わからないんですね。しかし、私たちが、このキリストを信じていくとき、イエス様の十字架ですね、私たち罪のために身代わりとなってくださったイエス様の十字架を信じ、それで死から3日目によみがえったこと、復活ですね、復活を信じるということ。これは私たちの感覚とかですね、頭で理解というんじゃないんです。御言葉によって私たちはそれを受け取っていく、信じていくということですね。そしてよみがえったことを信じるということですね。そのことによって私たちは、罪が許されて、そして神様のことをされていくということですね。そこに、そしてこのキリストのある体に私たちがですね、つながっていく。キリストですね。つながっていく。その時に私たちはですね、その人は新しく作られたものです。古いものが去って、身を全てが新しくなりましたというですね、この言葉というのはですね、そこから始まっていくわけです。で、肉というのはですね、私たちはイエス様のこともですね、やはりこうよくわからないし、またこの新しくされていくということもですね、できないわけですね。こうイエス様が本当にですね、古いものが過ぎ去った、身を全てが新しくなったというですね、福音書の中にですね、ヨハネの福音書の中にですね、書かれている御言葉があるんですけれども、ヨハネの3章の3節ですね、ニコデモのところがですね、から見ていきたいと思いますけど、三章のですね、三節にですね、二節からですね、一節から、それでは三章の一節からですね、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた、ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていた。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるようなこのような仕事は誰も行うことはできません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老齢になってどのようにして生まれることはできるんですか。もう一度母の胎に入って生まれることはできましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなたが新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。この箇所ですね、ニコデモというですね、パリサイ人の教師ですね、ユダヤ教のですね、教師であったですね、ニコデモがですね、イエス様のことをですね、 神から来られた教師であるということをですね語られて、そして、まあ、イエス様の言われたことに対してですね、新しく生まれなければならないということに対してですね、ニコデモはですね、その意味がですね理解できなかったわけですね。新しく生まれるということがどういうことであるかということをですね、イエス様が言われたことに対してですね、もう一度母の胎に入るのでしょうかとですね、普通ですね、そういうふうですね、もう想像もできないようなことをですね、ニコデモは分からないから、新しく生まれるということはですね、どういうことかということをですね、ニコデモはですね、捉えができなかったんですね。で、イエス様はこの箇所でもですね、語られていますけれども、人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。霊です。で、霊ということはですね、私たちの体はですね、この肉体、魂、霊、3つの要素からなっているわけですけど、その霊の部分がですね、今まで死んでいた部分がですね、神様によってですね、新しくされてですね、開かれていくわけです。今まではですね、聖書のこととかに神様おられるとか、普通肉はですね、神様おられるとかですね、罪とかですね、いろいろ肉とか言われてもですね、わからないわけです。しかし、イエス様をですね、ほっとこう求めて、イエス様を信じてですね、また、行くときですね、理論理屈じゃないんですよ。これ頭で理解するということではないんです。知識とかそういうことではないんです。例において、それはですね、イエス様が本当に自分の、私のための罪のために十字架の上で死んでくださった。それで3日目によみがえってくださったということですね、知識とかそういうことでですね理解ということではないんですね。霊なんです。で、三位一体もそうですね、父なる神、子なる神、聖霊なる神ですね。この三位一体のことをですね普通理解できないんですよ。これ三位一体と三人の神様がいるんじゃないかと思うわけですね。しかし三位一体は一つですよね。で、これもですね霊なんですよ。三位一体というのもですね、これは霊において、これはですね捉えられていく、理解していくことができるんですね。それは肉の時はですね、わからないんです。しかし、私たちがこの霊においてですね、新しく生まれ変わるということですね。はっきりと私たちがキリストによって新しく変えられていく。そして、パウロはですね、誰でもキリストのうちにあるならば、誰でもキリストのうちに関わっていないと新しくされていかないんです。キリストのうちに、神様がどういう方であるか、キリストのうちに私たちがですね、つながっていくということですね。またその中で聖書を読んだり、またお祈りしたり、礼拝で、またいろんな中でですね、神様のことをですね、深くですね、触れられていくとき、私たちの霊がですね、新しくされていく。そして私たちの思索とか考え方がですね、変えられていく。で、人間というのは内面が変わらないと変わらないんですよ、内側が。で、内側が変わっていくとき、行動となってですね、踏み出していくわけですね。で、よく事件なんかを起こす方々はですね、まずやはりこう心の中でいろいろなことをですね考えてしまうと思ってしまうわけですね。そして行動となって出ていくわけですね。で、私たちの内側がクリスチャンがですね、キリストを信じていくときに内面がですね変わってくる、心ですね。で、心が変わってくると新しくされていく。で、肉というのは生まれたままのですね、罪のままの状態で、私たち人間はですね、アダムというばかり生まれた子孫ですから、皆罪を持って生まれてきている。で、罪といっても普通ですね、一般的に言うとですね、何が罪かということがですね、よくわからないわけですね。まあ、それは創世記の出エジプト記の中にですね、モーセがシナイ山に登ってですね、神様から実戒の戒めをですね与えられた箇所があるんですけども、4つはですね神様に対して犯した罪、6つはですね人に対して犯した罪があるんですね。その罪のそういうこの性質を持っているわけです。で、クリスチャンも持っているんですけども、私たちはですねイエス様によって罪許されたものですから、悔い改めてですね行く時に罪許された罪と通してですね、罪の
本質というのはあるんですけれども、罪が許される。しかし肉の場合はですね、その罪がずっとこう残ってですね、そして、この神様をですね、知ることができなくなってしまうわけですね。で、霊の部分が死んでいるわけですね。その中でこの誰でもキリストのうちですが、イエス様との関わりですね、キリストの関わりがなかったら私たちはですね、新しくされていかないんです。つながっていく。よく私の生まれた愛媛県というのはですね、八幡浜というのは日本でですね、一番みかんの美味しい産地なんですね。今はどうか分かりませんけどですね、そこでみかんというのは、皮がですね、薄くて甘くてですね、特に正月前にですね、食べるみかんですけども、またあとイオカンといってですね、ちょっと柑橘類のみかんがあるんです。それはちょっと皮が厚くてですね、でそのみかんと、甘いみかんとこのイオカンというですね、ちょっと皮の厚いやつをですね、接ぎ木するわけです。枝をですね、植えるときですね、この斜めに切ってですね、そしてこう2つを組み合わせ、同じように斜めに切って、そしてここをですね、縛って、そして今植えていくんですね。そして何年かするとですね、その木からですね、実が結ばれていく。で、新しい創造されたですね、果物、清見というですね、もう贈答用品としてですね、本当にこの美味しいみかんがですね、できるわけなんですけれども、私たちもクリスチャンもですね、キリストにあって新しく創造されていく。創造ですね。で、あるいはこの霊がですね、この新しくされていく、新しくされていくということですね。そしてそういうこの歩みがですね、この変わってくるわけですね。で、パウロは本当にこう変えられたのはですね、ダマスコの途上において復活したイエス様にですね、出会ったわけですね。キリストと出会ったということですね。で、このキリストと出会って、パウロですね、迫害をクリスチャンをですね、見つけて迫害してしまってですね、エルサレムの方に連れて帰ろうとしていたパウロをですね、なぜですね、ダマスコの途上においてキリストにですね、触れられて、出会って、そして彼はですね、逆に今度はですね、ユダヤ人にですね、福音をですね、語り始めていたんですよ。この180度ですね、まさしく肉のままのパウロはですね、ダマスコ途上においてキリストに触れられて、変えられて、そしてイエス様のことを述べ伝えていたわけです。述べ伝えて、これは非常に分かりやすいですね、例えてですね、新しくされてきたパウロ自身はですね、肉のまま状態でしたけれども、しかしキリストによって彼はですね、この新しくされた、そして御言葉を通してですね、私たちはこう清められていくわけですね。で、霊の部分がですね、本当にこの変えられていく。で、その霊が変わってくるときに、私たちのですね、思索とか考え方がですね、変わってくるわけです。で、仮に皆さんがですね、古い時の状態のままのことをですね、それに縛られているならばですね、まだですね、その古いままの状態が残っているんです。で、キリストによって私たちはですね、つながって、深くつながっている。キリストによってですね。で、つながっていくときに、その古いものというのはですね、消えていくんです。断ち切られていくんです。で、私は以前、キリストを信じる前はですね、中学時代からですね、教会ということに対してはですね、兄がいてたからですね、教会ということに対しては別に何も問題なかったんですけども、イエス様のことについてですね、深くはですね、分からなかったですね。教会に行ってるから行ってるだけだってですね、それイエス様という方がどういう方であるか、イエス様はですね、自分にどのようなことをしてくださったかということはですね、当時はですね、分からなかったんですね。で、社会人になって、そういった報道を息子のようにですね、生活して、そして、ある時ですね、ある牧師の方のですね、メッセージをですね、聞いていたんですね。そしてその夜ですね、夜か朝かですね、 幻というかですね、3人の白い衣を着た3人がですね、手を挙げてですね、礼拝している、そういうこの幻を見たんですね。そうしたら次の日にですね、3人ですね、それ私と兄と姉がですね、同じようにこのテープを聞いていた時に、テープを聞いていた時にですね、そこに聖霊がですね、注がれていた。で、私は別に聖霊を与えてくださいとか、聖霊のバプテスマを与えてくださいとかで何も求めたわけじゃないんです。ただ突然聖霊がですね、この注がれて、ペテコの日ですね、五旬節の日に、弟子たちが120名の弟子たちがですね、エルサレムにとどまって、そして祈っていた時、そして激しいですね、響きのような音がしたとあるようにですね、このペンテコの日に注がれた時と同じようなですね、聖霊が注がれて、そして私ははっきりとですね、キリストというお方にですね、触れられたんですね。それその一瞬ですよ。もう何時間かかってですね、触れたということじゃないです。聖霊が注がれた時はですね、何時間かかって注がれていくね、その時、その瞬間ですよね。で、その瞬間にですね、聖霊がですね、注がれてですね、そして聖書の中にある異言ですよね、異言の言葉がですね、口からですね、バラバラバラーとですね、機関銃のようにですね、自分が語りたいからといって語ったんじゃないです。もう聖霊が注がれた時ですね、聖書の中にも書いていますが、異言がですね、バラバラバラーとですね、出ていたんです。そしてその後に本当にですね、上からのですね、喜びですね、確かに印というのはあるんですよね。聖霊が注がれてくるときに、確かに、そういう異言とかそういうものも伴いますし、また神様のですね、本当に、平安とか喜びがですね、注がれてきたんですね。それでその一瞬からですね、酒、タバコ、アルコール、掛け事、一瞬のうちにですね、不必要になったんです。自分が辞めたいとかいうことを考えたことないです。一瞬のうちにですね、そういうものからですね、解放されて、そして、教会をですね、行きたいという思いで、以前はですね、そういう教会行きたいとか、そういうことをですね、思ったことはなかったですね。しかし聖霊が注がれた時に自分の心思いがですね、変えられていた、新しくされたんです。心、精神、内面的なものですよね。内側が変えられて、そして、神様のですね、神様から来る喜びがですね、どういうものかというのをですね、初めてですね、人生の中で体験したのはですね、聖霊のバプテスマを体験したものです。このような喜びはですね、普通地上においてですね、何かこの物があるから、何かですね、そういう物質的なもので、またそういうものでですね、満たされるというものではないですね。本当に上から神様の本当に喜びとか平安というのはですね、やはりこう霊ですよね。本当にその聖霊がですね、注がれてきた時に、その内側にですね、深く注がれてですね、まず思ったことはですね、生活していることは昨日今日も同じことですよね。ただ仕事はしていませんでしたけども、この喜びがですね、昨日なかった喜びがですね、その聖霊を注がれてですね、その時からですね、喜びですよね。何かお金があるから喜ぶとか、ですね、物質的なものがあるから喜ぶという喜びではないんですよ。上から来る喜びはですね、本当に違うんですね。もうその人のですね、腹の底からですね、生ける水の川ですね、聖書の中にありますよね、生ける水の川がですね、流れていく、流れていく、溢れていく、そのようなですね、喜びが注がれてきた時ですね、その時ですね、もう神様がおられる、イエス・キリストという方がおられるということですね、知識的じゃないですね、霊においてそれがですね、開かれてきたんですね。で、開かれてきたから神様がおられる、私たち神様が本当にこの私を罪から救ってくださったということはですね、その時分かったんですね。 自分が罪ととかそういうことをですね思っていませんでしたけども、その罪とかそういうものはですね、どのようにして思ったかというと、本当にですね、この思いの中に母親に対するですね、そういうものはですね、本当にこの走馬灯のようにですね、忘れていた言葉がですね、一瞬のうちにですね、思い起こされてきたんです。もう何年来もですね、そういうことからですね、忘れていたような自分が語った言葉のですね、そういう言葉ですね、一瞬のうち、本当に走馬灯のようにですね、うわーっとですね、思いの中に浮かんできたんですね。そのことをですね、悔い改めたんです。まあ、そういうですね、まあ、ことを悔い改め、また偶像礼拝ですね。よく家の方でですね、父親がそういう偶像礼拝をしていましたから、そういうことをですね、関わってたと。そういうことをですね、悔い改めたんですね。で、その後からですね、御言葉ですね、本当にこう触れられてですね、そして教会をですね、求めていき始めた。で、そこから自分の人生がですね、180度変わったのは、その時からですね、その瞬間から自分が本当にですね、変わったなと。で、それは後々職場の方々、仕事をですね、一緒にしている人たちからよく言われましたよね。大内さん変わりましたね。で、第三者の方がですね、言うわけですよ。で、私はその時からもう教会に行ってたからですね、他の人たちが自分が変わったということをですね、外側から見ているとですね、どういうふうに変わったかは分かりませんけど、変わりましたねってよく言われたんですね。で、それはやはりキリストの教会に、体にですね、つながっていたから、教会ですね、で、救われて、そして、以前のようなですね、古い生活から解放されたんです。で、やはり肉というのはですね、世のものです。世のものに、この満たされているものですよね、世のものに。しかしこの新しく生まれ変わるというのはですね、世のものとかそういうものにですね、執着とかそういうものから解放されるんです。縛られていたですね、よくアルコールで縛られる方とか、賭け事とかギャンブルとかですね、いろんな人たちが人生にはたくさんいるんです。で、そういう人たちがですね、そういうもので縛られているですね、サタンはそういうものを通してですね、神様をですね、信じさせないようにですね、働いているんです。で、そういう古いもの、肉のものはですね、肉なんです。しかしキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られた。古きものが過ぎ去った、身を全てが新しくなったというですね、言葉というのは、イエス様はですね、ニコデモにですね、語られたようにですね、人はですね、水と血と御霊によってですね、歩まなければですね、ならないということですね。で、すなわち神様の霊によって、この間十字架で、流された血潮ですね、イエス様の流された血潮、そして蘇られた主ですね。そして聖霊によって私たちはですね、この触れられていくとき、また洗礼を通してですね、私たちが見るの中でこのバプテスマを授けられてですね、そして、信じていくわけですね。イエス様を主として告白して、あなたに従いますとですね、公に告白していくんです。で、その時に私たちはですね、古い自分のこの内面的な部分がですね、変えられていく。で、神様を知ることができるような霊の的なものが開かれてくるわけですね。そうして私たちは聖書を読んだり、祈ったり、教会に礼拝に行ったり、そして神様の奉仕をしていく、歩みをしていくときに、私たちはですね、古いものから解放されて新しくなりましたということですね。それで私たちはこの永遠の命、天国ですね。それでそこに行く恵みを与えられている。で、肉の人は行かれないんですよ。そして黙食の中にもですね、3章の4節5節ですね、その場所というのはですね、死も涙も苦しみもない場所に行く。そこは新しい場所ですね。で、古い人はそこに行かれないということですね。先ほども黙食のことを書かれていましたけれども、 空中景況、これからですね、そういう時代の中に私たちは歩んでいかなきゃならない。で、そういう時代をこれから迎えようとしているときに、本当にですね、私たちは神様のものをしっかりと持っていないとですね、信仰を持って求めていかないとですね、景況にですね、預かりないんです。で、先ほどもですね、一分動画の中にもありましたけど、こういう時代ですね、これから。これは本当に起こってくることです。皆さんが今何をこう考え、何を思い、何をこうしているかというのはですね、こう神様にあるものをこう求めているのか、そうでないですね、世にあるものをですね、求めているのか、そういうこう求めることというのはですね、違うわけです。肉は肉のものを求めるんです。古い。しかし、新しくされたものはですね、新しい霊によって神のものをですね、求めていくんです。永遠の命に変わることとか、これからの時代ですね、もう終わりの時代に神様はですね、私たちを警戒してくださる方、私たちはどこに向かって進むか、あれこれは重要なことなんです。私たちはそういうですね、古いものにですね、解放されていく。まだですね、断ち切られていないなら、神様にですね、解放してくださいと、こういうことから解放してくださいと、私たちはですね、主にですね、求めていただきたいと思います。自分の力ではできないですよ。ギャンブルでも、書き事でもですね、何でもそうですけど、自分の力でですね、できないことというのはあるんです。しかし、精霊が吸われてくるときに、皆さんを縛っている、仮にですね、そういうものがあるならば、神様はそれをですね、解放してくださる。そして神様のですね、霊がですね、皆さんの中に宿っている、死んだとき、精霊によってですね、変えられてくるんです。そして、パウロがですね、迫害していたパウロが福音をですね、逆にこう伝え始めていった。伝道し始めていった。そのようにですね、変えられていくんです。まあ、全ての人はですね、パウロのようにですね、なるわけではありませんけれども、一人一人はですね、神様の与えられたですね、そういうこの使命をですね、神様の働きの中にして、ワッとしていくということですね。で、これからリバイバル始末ですから、私たちは熱心にですね、神様の恵みをいただいて、また新しく力をいただいて、神様のですね、働きにしっかりと立ってですね、リバイバルの器としてですね、歩みをしていきたいと思います。それではお願いいたします。御子天のお父様、身をすべて新しくすると語られた。イエス様は私たちをさらにあなたの霊によって責めてくださり、日々聖霊に満たされ祈り、そして与えられた神様の使命を忠実に全うして、このリバイバル終末に向かって、経験に向かって歩み続けていけるように導いてくださいますようにお願いします。それではですね、お一人お一人ご自分の病のために祈っていただきたいと思います。その前に供養を捧げたいと思います。愛するイエス様、ありがとうございます。今私たち、一人一人の体の肉体の病んでいるところ、また精神的に病んでいる部分において、あなたの癒しの力と解放の技を今求めていきます。どうぞ主より高に一人一人のどに、またこの耳の上にも、主より高に臨んでくださいますようにいたします。キリストの打たれた口切る流された血によって人々の病の病魔よ、キリストの名によって癒されよ、キリストの名によって人々の体と精神に癒しを宣言する、イエスの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様は人々の体精神に触れ、またこの体の痛んでいるところにまた触れてください。イエスキリストによって人々の肉体の病、腸内臓、その病を完全に癒されよ。またこの腰、背中、骨、また肩、首、喉、鼻、目の痛みをイエスによって癒されよ。神様一人一人に今触れてください。キリストの名によって宣言する、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の名によってになります。アーメン。それではハレルヤ賛美と言っていきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 私たち一族とも豊かに常しえにありますように。